横山健二のちょいとゴルフをしませんか。こんにちは、横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山ゴルフスクール代表、横山健二です。
皆さんこんにちは、アシスタントの鈴木真由美です。
はい、今日はもうこれ言っちゃっていいんだよね、
うん、
後ろ選手、
はい、
とあまりにも面白かったんで、
うん、
これ捨てるのもったいないということで、
まあ、いいお話いっぱい聞けましたからね。
そうですね、もう一回ちょっと今日ね、後ろ選手とのお話をまた聞いていただきたいんですけど、
うん、
あれ以来仲良くしてて本当に、
うん、
で奥さんすっごいいい人なのよ、で陸上の選手だったって。
あ、そうなんですね。
だから陸上つながりで、
うんうんうんうん、
であそこね、うん、お子さんが、お子さんはね、
まだちっちゃい、
ちっちゃい人でも、
うん、
でもあのちゃんと挨拶ぐらいはできる。
あ、
でいやすごい可愛くて、で僕抱っこしても確か泣かなくて。
あ、人見知りしないんだ。
そうそうそうそう、
横山プロでも大丈夫だから。
いや違う違う、そういやそう言うけど
子供は大丈夫。
子供は
泣かれない
違うわ、
泣かれない。
あのね、いや割と大きい男の人の方が安心感あって、意外と子供って
そっか、ふんわりした感じでいいんですね。
そう、あの僕割と子供を抱っこすると、いやふんわりしたじゃなくて
ふんわりしたとかなって、
あの
安心感がある。
そうそう、割とね泣かないよ。で僕あのゲップさせたら日本一うまいからね。
ゲップ
出させたら
ミルクの、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、こうやって背中ね、こうやってね、さすって、
そうよ、
うん、はい、
まああの、うん、そんなことで、であの人、で後ろさんだからアスリートだからさ、あんまりシーズン中にねお酒飲ましたり食わしてね、これ、体脂肪率 3% なんつったらさ、と思ったけど、いや飲んだら飲むわ。
あ、じゃあオフの時にはやっぱりとちょっと多少余裕が、
うん、そうそうそう、で食べるのはやっぱあんだけ大きいからね、食べたらいくらでも食べるよね。
消費カロリーすごいですもんね、
まあ、あの気持ちよかったですよ。
はい、
これがきっかけで、あの後ろ選手ともあのかなり仲良くなりましたんで、あのちょっとどんな話したっけなってもう一回僕も聞きたいんで。
あ、そうですね、
はい、楽しみにしてます。
はい、はい、横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は横山ゴルフスクールの提供と富士レイクサイドカントリークラブ、山田クラブ21レイクサガミカントリークラブ、株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りします。
戦略性の高いアウトと変化に富んだインの18ホール、7万本の木々と花々が季節ごとにプレイヤーの目を楽しませます。レイク相模カントリークラブで本格的なゴルフプレーを。スタッフ一同おもてなしの心で皆様のご来場をお待ち申し上げます。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。 83.9MHz FM ホット839からお送りしています。今日の横山健二のちょいとラジオに出ていただいちゃいましたは、9月にゲスト出演されましたリオオリンピック日本選手団旗手を務められました後呂圭介選手の後半のトークです。
トレーニング、
はい、
競技の直接的な練習以外のトレーニングっていうのは、
はいはい、そうですね、
ウェイトトレーニング、
はい、ウェイトトレーニングも結構上げます。ベンチプレス195キロ。
195?
はい、
どういうことか分かる、基準が分かんないよね、
はい、
190、
そうですね、
あの、だいたい自分の体重の 1.2 倍ぐらいまでは上がるという、でもそう簡単な話じゃない、
はい、
だいたいだから、いや自分の体重上げられたらすごいよね、普通の人だったらね。
そうですね、はい、
だ僕だったら100キロ、もう俺も
自分の体重上げたもん
大したもんですよね、
はい、
後ろ選手は95キロでベンチプレス195、剣と外れ、あのね多分ね重りがこんななるんだよ。195キロって言ったら僕スクワットでも上がんないわ。195、
横山さん2人こう、
俺2人だ、そうだ、
そういうことですね、
はい、片手に乗せてどこしょってって上げるような感じですね。
とんでもない話よ。え、スクワットとかももう、
スクワットは
あんまやんないの。
やりますけど、そんなに腰とかぎくぎくしちゃうのが怖くて、 でもフルスクワットとかで180とかですかね。
もうね、もうね出てくる数字がね、いやこれ聞いてるねリスナーの方でスポーツやってる方が聞いたらもうおったまげる数字よ。すごいね。ちょっと鈴木真由美がね、
はい、
いろいろねちょっとね、
はい、
ミーハーな話をいろいろ聞きたいらしくていっぱいね用意した、
まあはいね、まあ、まずあの一つ目はあれですよね、もう最近ニュースになった福原選手、はい、結婚されましたけど、はい、あのリオでも、はい、例えばこうデートされてる様子とか目撃されたりとか、なんかそんなことあったりしたり
そうですね、僕があの選手村入った時はあの本当開会式だけ参加して、うん、すぐまたあのニューヨークに行ったりとかして、うん、間抜けたりとかして選手村にいる時間ってあんまりなかったんですよね。
え、あの福原愛選手
が、あの僕自身がなかったんで、なかなかその他の選手との関わりっていうのが
それほど
はいなくて、うん、で選手も試合が終わっちゃったらすぐ日本に帰ったりとか、種目みんなが戻ってくるわけじゃなくて、初めの方に終わった柔道なんかは、うんうん、柔道の選手全員終わったらもうみんな先に
そうな
の、はい、日本に帰ったりとかしてるような
感じ。あ、後ろ選手は
僕はもうあの開会式で出て、でニューヨークでトレーニング積んで、その後あのまたリオに戻ってきて試合をして閉会式参加してっていう感じで。そうなの
か。いや、はい、いや俺さ、はい、俺いや開会式と閉会式両方あるからずっと行って、
私はずっといらっしゃるのかな、ね、
はいはい、
うん、
そうなん
で、だからで、だから俺さ、はい、家帰ったら娘がさ、はい、後ろさん帰ってきてるよって、なん、はい、なんでって車あるもんって、いや車で多分行かないそう、あ、そうなの、じゃあもう、はい、ずっといるわけじゃないんだ。
そうなんですよ。でまあ、あの選手とかともあの日本の選手の棟っていうのが、うん、もうマンションの一棟ボンって借りてるような感じで、はいはい、そこでみんな各種目の団体の人たちが入ってるんですけど、まあ、あのすれ違ったりとかして挨拶はするんですけど、大体、みんな部屋の中に入っちゃうんで。
あ、そうなんだ、
はいはいはい、だからあの選手村の食堂でちょっとこんにちはぐらいで、でやっぱりあの選手はみんな求めてますよね、そういう他競技のもう触れ合いというか交流はやっぱり求めてるんですけど、なかなか自分の試合だったり相手の試合がまだ終わってなかったりとかすると声かけづらいとか、はい、
そうかそうか、
だからそういうお互いのこうなんて言うんだろう、日本人らしいですよね、この遠慮して遠慮したりとかするんで、はい、でもやっぱ閉会式とか終わりに近づいてくると、もう選手同士仲良くなって、今度うちの試合見に来てよとかっていうやり取りをしたりとかもありますし、
どんな選手と仲良くなりました？
僕はもうあの吉田沙保里さん、
あ、そう、
もうと一緒にいる時間が結構あったんで、いろいろと話させてもらったりだとか、あの吉田さんのあの監督、
はい、坂井
監督、
はい、
もうすごいあの可愛がってくださってて、あのオリンピック行く前なんかはあの伊調選手とかもあのレスリング陣、
はい、
もうが陸上競技場で、うん、あの練習するって言って、あの10人ぐらい、あのオリンピック選手も含めて練習してて、ちょっと後ろくん来てよって言って、その選手の前で、このこいつはあのでかいでしょって、あのオリンピックで棋士やるからちょっと話聞いてみないとか言って、うん、むちゃぶりされてちょっと焦った、
むちゃぶりだよね、
はい、初めましてとか言ってなんか話したんですけど、まあそういうあの交流ができたっていうのが、棋士をやったことによってやっぱり人脈が広がったっていうか、それがすごい嬉しかったですよね。はい、
女子レスリングも面白かったもんね、は
い、いやすごい、
いや俺も感動したわ、
はい、
あのね、初日さ、はい、3人全員逆転勝ち、はい、見に行きました？
いや見れなかったんです、
見れなかった
んだ、はい、そうなんですよ、全部ニュースで見たんですけど、
で吉田沙保里選手が2日目だっけ、
はい、
悔しかったよねあれ、
いや何とも言えないあの表情でだったんですけど、やっぱりなんかすごいプレッシャーを背負われて、ね、もうメダルのためにこう進んでったから、ああいう涙が出たんじゃないかなと思いますけどね、
あの、まあ、メダル金メダルで当たり前っていうプレッシャーって僕らには想像もつかない、
はい、
それチャレンジではないんですもんね、
はい、
どういうプレッシャーだったんだろうね、
いやもうすごかったと思いますよ、ね、はい、
まあそういうね、あ、そうか、じゃあまあだからそういう方とのお話もね、多分、まあそれこそ競技違ってもさ、同じスポーツ、
はい、
ね、あの いろんなこうなんていうの共感する部分もあり参考になる部分、まあ、それこそさっきのね体操をやったとかさ、
はい、
ねまあいろいろね影響されることも多いと思うから、
はい、
あのまあ、さっき言ったようにいろんなね多業種あんた多種目 の、はい、うん、あの交流ってね面白いですよね多分ね。
そうですね、はい、
そうだから選手村のね、はい、どんな話なんだろうね、
はい、
そうかでもそうかやっぱり相手は試合終わってないとかで
それも微妙にいろいろね、はい、お互いのあれ
が、うん、は
い、
そうか
大体あのオリンピックでメダリストの人たちがテレビ番組出演したりとか、はい、そういう時にすごい絆が深まるんじゃないですかね、
は
い、
あそうかそうか
試合もうオフだからはい
はい、そうかそうか終わったそうだねだ
メダル取らなきゃって思ってんですよね
本当よねだからあのメダル取ったら来てくんねんじゃねえかとい
やいやいやいや
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。でもさ十種競技ってさ、はい、いや僕はね野球やってる中で走る競技が、はい走るトレーニングが、はい、ちょっと大嫌いだったんですよ、
はい、
だからなんで陸上やるんだろう あんな辛いことと思うしまして十種競技ってちょっとなんで始めたのか興味ないですか、
はい、
そうなんですよもともとあの陸上を始めたのは中学生の時なんですけど、あの走り高跳びの選手をやっててもう身長もそこそこ大きくてあの高いからやっぱり高跳びの方がいいんじゃないかみたいな感じで、うん、あの先生に勧められて始めたんですけど高校に進んだ時にあの新人戦という、
うん
まあ、選手たち の、 あの試合に出るため の、 その選手たちの選考会みたいなのが学内であって、うんうん、高跳び選手が3人いて枠は2人しか入れないと、いうところで選考会をして僕はビリでダメだったんですよ入れなかったんですよでなんかやり投げを始めて肩がいいっていうから、で高跳びやり投げでずっとあの高校2年生までインターハイに出たりとかして戦ってたんですけど、ある高校3年の春ですね、先生に声かけられて、後ろ8種競技、高校時代は2種目少ない、はい、8種競技という種目なんですけど、後ろちょっと8種競技に転向してみないか先生僕まだあのやったことない種目 6種目あるんですけど春ですよもうみたいなあと1ヶ月後あの北海道の地区予選ですよ、いやちょっとお願いだから調整してもらえないかなって言って高跳びをやり投げもう絶対生きるからその8種競技の中に種目入ってるっていうことで、でも先生の熱意に押されてもう絶対嫌だって言ったんですけど、もう毎日先生がもうしぶとくあの声かけてくるんで、じゃあ分かりました、うん、まあすごい尊敬してる先生でもあったんで、うんうんうん、まあ、先生の気持ちに乗っかって出てみたところ、うん、20年ぶりの北海道高校新記録がまず出てでインターハイもトントンと進んで、僕あの高校時代の目標がインターハイ入賞だったんですよ、うん、それを飛び越えてインターハイの準優勝っていうところまで上り詰めて、はい、で北海道の大学に進む予定だったんですけど、もう他校からあの北海道以外の本州の大学から10校ぐらいオファーが来て、まああの東京に来たっていうわけなんですけども、やっぱりそういう未来を切り開いてくれるきっかけになった先生が、まあ高校時代いたおかげで今こうやってオリンピックを目指せるようになったし、まあスタートはもう本当に何言ってんの、こんなきつい競技やりたくないっていうとこからの始まりだったんですけど、やっぱり終わってみるとものすごい疲労感もあるんですけど、それと同じぐらいの、あの達成感っていうか、それがもう心地よくて、もうやめられないなっていう状態がもうずるずるこの年まで、
いやそうなんだ、はい、
来てるんですけどね、
達成感が気持ちいいというか、
そうですね、
それの虜になっちゃった、
そうですね、やっぱりあの自分の力を出し切れる時と出し切れない時があって、でも総合で見ると出し切れてたりとかするんですよ、
うんうんうん、
でまだまだ自分って伸びしろあるなっていうことを感じながらこう競技を終えれるんですよ、で次もまた頑張ろうっていう気持ちになりますし、よくこの2日間このボロボロな体をこういじめ抜いたなっていう自分へのなんか 感謝というか自分の体よく頑張ったねみたいな、うん、そういう瞬間も好きですし、あと本当に2日間ずっと同じ選手と競技 して回るんで、選手同士すごい仲良くなるんですよね。で、だいたいライバルって話と目も向けないみたいな、目も合わさないみたいな、そんな感じイメージ持たれるんですけど、十種競技の場合ってお互いすごい仲良くて、相手の成功をみんなで喜んだりだとか、選手が困ってたらみんなが助けに行ったりとか、みんなで作り上げる競技っていうところに関してはもう本当にあの個人競技じゃないなと、チーム競技かなっていう思うぐらい、そこにはドラマがあって、やっぱりあのこの競技をにあの出会えて僕は良かったなって思いますし、たくさんの方に足を運んでもらってこのドラマを見てもらいたいなっていう。
そうだね、
はい、
あのそう本当もだから、ね、あのいや、やってる本人からするとさ、やっぱりその魅力を知ってるから、
はい、
ね、あのやってる続けてるわけでさ、やっぱそういうのって伝えたいだろうね、はい、と思うよね。だから、うん、なんかこうね、あの、まあ、こんなね小さな番組かもしれない、もうこういうとこからでもいいからさ、なんかこうどんどんこう十種競技って、
はい、
で、まあ、さっき言った年間2試合しかないってやっぱり僕ら見る機会ないからさ、ちょっとねそれどんどん広めて、
はい、
行きたいですね、
はい、
8000点というのが結構ラインになる。
そうなんです、はい、十種競技の8000点っていう得点を日本人はずっと誰も出すことができなくて、で僕がその何年前だ、6年前ぐらいに出したんですよ、
うんうん、
でその時のコーチが武井壮さんだったんですよ。
あ、そうなの、
はい、
はいはいはい、はい、
っていうこともあって、まあその8000点っていう、うんうん、点数が世界で、認められる点数で、でじゃあメダルを取るにはどのぐらい必要なのかっていったら8500点っていう得点で、で僕の自己ベストが8300点、あと200点そのメダルを取るまで必要だというところに今いるんですけど、
200点、
はい、
って遠いの。
200点はまあ全く分かんないですよね、うん、その点数
基準が分かんないの
基準が、うん、で十種競技ってあの記録が点数化されてるんですよ、
うん、
100m11 秒00だったら900点とか、幅跳び 7m だったら800点とか、うん、そういう点数が決まってて、そのまあ 100m でいうと2秒ぐらい縮めないと200点は、はい、
今あれだよ、
プラスさできないんで今
そう、後ろ選手だったら 100m 9秒で走ればいい、はい、9秒って、はい、なんか卑怯なことしなきゃ出ない数字じゃん、
はい、
あのウサインボルトをぶっちぎるぐらいの、はい、だからそんなあ、
はい、
そうか、でもそうだね、そう 10個で2
個あるんです、はい、1種目で言うとやっぱすごい遠いなって思うけど、それを10に分割すると20点ずつ上げていければメダルが取れると、今のベストから20点ずつって考えると結構近かったりとかするんですよね。なんでやっぱりその苦手なものをなるべくこう苦手なままにすると、その失敗の幅も大きくなりますから、なるべくその苦手なものを得意にちょっとずつこう、はい、プラスできるようにトレーニングして、まあ、4年あるんで、まあ、5点ずつ、
はい、5点ずつ、
はい、
1年に5点ずつ、
はい、1年に5点ずつ1種目ごとにこうアップしていけばいいなって、まあこれもう 100m で5点って言ったら 0.0何秒とかの速くなればよかったりとかするんで、幅跳びで3センチとか、
うんうん、一個一個考えたら届くんだ、
はい、
でもそれ全部クリアしなきゃいけない、
はい、
いや十種競技って面白いね、
はい、
そうか、でも、はい、いけそうな、俺なんかいける気がする なんかでもここまで体をいじめて8300だからね、もうそこから先はもう我々には想像もつかない、
はい、
うん、世界、
はい、
そっか、だからそうだよね、その走ね、はい、走る方が苦手なんであれば、だからそこを、
はい、
でも100m でじゃあコンマ何秒、はい、じゃあコンマ1秒縮める、
はい、
当然1500とかにも影響出るよね。
そうですね、
そっちが良くなれば、
はい、やっぱり10種競技の選手走る 種目が苦手な選手あんまいないんですよ。で投げる種目が得意で飛ぶ種目はそこそこっていう選手がタイプがあまりいなくてですね、
うんうんうん、
で僕みたいなタイプは珍しいからこの先伸びるんじゃないかって結構自分自身もそうですけど期待されているんですけど、やっぱ 100m が速くなると走る種目、走りを生かす種目って結構あるんですよ。幅跳びも走るじゃないですか、高跳びも走るじゃないですか、棒高跳びも走るし、だから全部にいい影響を及ぼしてくれるんで、まずはその苦手のもう本当の陸上の基礎という部分の走るという種目をですね克服してどうにかメダルに近づきたいなと。
だからさ、こうここまで来ると、はい、なんか原点に、
うん、
走るという原点に戻
って、本当に、はい、
いや本当だ、もう俺も普段から言うじゃん、もやっぱりレベルが上がれば上がるほど基本に戻るとかさ、はい、まあゴルフなんかもそうなんですけど、はい、すごいレベルの高い選手ってレベルの高い練習してるのかっていうと、レベルの高い人ほど最初に教わったことやってたり、
そうですね、
やっぱりそういうのってありますよね。
ありますね、やっぱゴルフの世界もそうなんですね。
やっぱそうですね、もうだからそれこそ尾形先生のところとかで、はいはい、片山慎吾って、はい、まあ、当時日本の賞金王だったのが、はい、もうこんだけ小さいスイングを何時間もやり続けたとかね、はい、もうね、逆にそのちょっとこう上手くなると基本なんて俺はできてるよっておろそかにしてしまうけど、
はいはい、
もっといくとやっぱり基本ちゃんと見直しとかないとみたいな、
はいはい、
やっぱりどんなスポーツでもきっとあるんじゃないかな、
は
い、あとは
そうですね、そこはもう大きいと思います。だからウォーミングアップとかもすごく大事にやるように今はなってますね、うん、本当に意味が、全ての動きに意味があると思って、
うん、
昔なんかウォーミングアップとかただ体温まればいいと思って友達と話してジョギングして、うん、あ温まったねって言って適当に体操して本練習入るみたいなことがあったんですけど、今はもうそんな時間ももったいないなと思って、ちゃんと意味を持って、
うん、
はい、やるようにしてくいくと、じゃあ体を走るってどういうこと、移動する、
うん、
でなんか遡っていくんですよ。
遡る、本当遡るんだよ、はい、分かんない、その、まあ、ゴルフもそう、
はいはい、
結局握りが悪いんじゃないかな、
はい、だから そこで原点を自分で見つけて、うん、ああここなんだっていうとこからまたメニューが作られていくんですけど、
はい、だから進んで最後に原点にも、だから陸上も今後ろ選手のとこまで行ってリオ行ってそこそこの成績出したけど、次メダル取るために走るというところに戻る、でゴルフも、まあ、僕も、まあ、ダストラで始めて、で研修でやってプロになってレッスンやって今いろいろ考えて、やっぱりグリップで大事だなって、
うん、
ね、ね、のどぐろだなんだ食べて最後はマグロの赤身だよとか、ね、焼酎飲んでバーボン飲んで、やっぱり日本酒から、ね、やっぱり最後はね基本そこにね、やっぱりだってビールと枝豆ってうまいでしょ、ね、やっぱそこなんだよ。
そうですね、わかりやすい。
だね、本当そんなこと、まあ、だ そういう話がね、やっぱり、はい、やっぱり陸上もそうとかゴルフもそうですかみたいにね、
うん、
そんな話ができるのもね、はい、こう、はい、他の競技との、ね、選手と話してると面白いかなと、はい、ね、そんなちょっと機会をどんどん作りたいななんて思うんでね、まあ、これからちょっと僕もお隣さんとしてね、ちょっといろいろ飲み行ったりね、
はい、
家族ぐるみでいろいろ、まあ、ますます交流深めていこうかなとは思ってますけどね、
はいはい、
まあ、でもそんなことより何より、はい、ね、さっきから、お話ししてくださってるように、まあ、僕も、まあ、元々の知人としてじゃなく、テレビのねあれとかを見て、年齢的に、30ぐらいちょっとなんか、こうね、境界線というかいろいろ皆さん考える年齢というのは聞いてたので、
はい、
どうすんだろうと、はい、いろいろ考えたところ、はい、いや東京まで頑張ると、
はいはい、
でしかも未練がましくやるんじゃないと、
はい、
僕まだ良くなると思うんですってさっき、
はい、
うん、で30記念受験じゃないですよ34、34で東京は、はい、本当にメダル取りに行くんですよね。
いやもう、はい、もう4年、さっきも言いましたけど本当にあっという間にやってくると思うので、うんうん、本当にこの1分1秒たりとも本当に無駄にしたくないという気持ちで4年間過ごしていきたいなと、まあ怪我もいろいろ経験してますし、いろんなトレーニングもやってますけど、やっぱりそのメダルを取るためにもう命かけてでもやっていきたいなっていう気持ちがあるんで、この熱が4年間ずっと続くように、
うん、
頑張っていきたいですね。
ですね、はい、あのじゃあちょっと宣言してもらってね、
はい、
東京でじゃあメダル、
はい、
取りますって、
はい、
取りたいじゃなくて、
はい、そうですね
最後、はい
はい、いいですか、
はい
はい、
東京オリンピック、
はい、
出場に向けて頑張ってくれると、聞きましたんで、
はい、
必ずメダル取ってきてくれますか。
はい、東京でメダル取ります。
はい、約束してくれましたんで、
はい、
ぜひちょっと東京まで楽しみに頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、本日はオリンピックにもご出場されました陸上十種の後呂圭介選手にお越しいただきました。後呂選手どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
雄大な霊峰富士と河口湖を望む赤松によってセパレートされた格調高い林間コース、早春から晩秋まで四季折々に色合いを巡らす贅沢な景観と攻略性の高い本格派のコースをお楽しみください。富士レイクサイドカントリークラブ。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。はい、横山プロ、そろそろお別れのお時間でございますが、はい、
なかなか、
うん、
あの内容の濃いのをまた、
ね、
ね、いや僕ちょっと僕の記憶だと、
うん、
2回に分けてお話しして、
はい、
まだ捨てる部分がいっぱい、
あ、
ね、もったいないんじゃないかなと思うんだけど、ね、
まあ、放送しきれないところもね、
まあね、
出てきちゃうのでね、ちょっとねもったいないな。
これ以外にいっぱいいい話あった
んだ
ね。またなんかあのなんかこう第5週とかにさ、なんかこうカットされた、
うん、名言集、
名言集、うん、あの我々のほら NG 集とか、
はいはい、
あ、それはやだもんな。まあそんなのでね、また後呂選手出てくれれば、
うん、 いいですね、
いいかななんて思ってるんですけどね、
うん、
はい、
というところで皆さんのご意見ご感想、横山プロへのご質問など番組ホームページ内のメッセージフォームからお送りください。採用された方には男性はキャップ、女性にはサンバイザーをプレゼントいたします。また横山ゴルフスクールのホームページもぜひアクセスしてください。横山ゴルフスクールで検索。はい、では横山プロ、来週は何でしょう。
はい、来週はまたちょいとアドバイスですね、はい、うん、あの12月に入りますんで、割とこう年末忙しくて皆さんゴルフどころじゃないなんて、
うん、まあ、
いいかと思いきや、
うんうんうん、
12月ってね結構忘年コンペとか、
うん、
あのね、確かあの真夏真冬はほら安くなるとは言うものの、うんうん、12月1月って忘年コンペ新年コンペ
結構入ってるん
ですね。入ってる入ってる。で結構だから値段もねそんなに下げないよ、俺もちょっと強気で。だからほら土日なんて結構埋まってるしね。寒いのに
ね
皆さん好きですよね。
僕も本当に横山プロは
いやこんな時期にゴルフなんてやりたくないよなんて言っても行くと楽しいんだよね。
あ、行っちゃうと楽しい。
行っちゃうと、うん、行くまでがさ、ほら朝寒いとかさあってね、
う
ん、6時とかじゃまだ暗いじゃない、
ね、ですもんね、
ちょっとゴルフ行くなんていう雰囲気に思えないんだけど、うん、行けばね、だからゴルフ場見ちゃえばさ、うん、やる気になるからさ、
うん、ね、
皆さんもちょっとこうね、
うん、
まあ、ちょっとついついこう多くなっちゃうけど頑張って練習して、うん、ゴルフお休みしないでね、
うん、
せっかくこうオールシーズンのスポーツなんで
そうですよね、
続けてほしいなと思います、
うんうんうん、はい、
はい、ということで皆さん、うん、来週もこの時間にちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は横山ゴルフスクールの提供と富士レイクサイドカントリークラブ、山田クラブ21レイク相模カントリークラブ、株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りしました。